今日は人気俳優伊藤健太郎を容疑者に貶めた人間関係というテーマでお話ししたいと思います。
聞けばちょっとテレビが深く楽しめる漫画とテレビとひそひそ話スタートです。どうもヤードブラックです。普段はテレビやメディアのコンテンツディレクターをしています。本日人気俳優の伊藤健太郎さんがひき逃げで逮捕されましたというニュースが報道されています。伊藤さんは容疑者という扱いになります。過失致傷などの罪に問われるのかと思いますが、かなり重い罪の一つになりますね。報道されていることをお話しすると、ひき逃げである理由は車でバイクを跳ねた後にその場で降りて人命救護をせずに車に立ち去ろうとしたのを後ろを走っていたタクシーの運転手さんが見ていて、車でそのまま追跡をして伊藤さんの車を追いかけて伊藤さんの車を止めて、もう一回現場に戻りなさいということで、ひき逃げが認定されていると。でこの現場状況から見る限りでは、ひき逃げはひき逃げなんじゃないでしょうかということですね。でさらにこれは推定無罪なんで何の罪でもないですが、ツイッターで4月に車のミラーを当て逃げされたという方が、またこれその方も伊藤さんを追いかけて捕まえて、あいやミラー当ててるでしょうと、なんで逃げんのと、ただミラーが壊れた程度だったので、警察には通報せずにその代わり免許証を証拠で写真で撮らせてくれということで、免許を取ったところ伊藤さんだったという話も出てきてます。ということで、まあこれは4月の当て逃げのことに関してはちょっとわからないことも多いのでここで置いときます。なぜ逃げてしまったのか、一般の方には全く理解できないと思うんですよね。ちょっと考えれば、ちょっと考えなくてもですね、車で人を跳ねてしまったら、まあその場に留まって最善の方法を取るっていうのがファーストチョイスですよね。警察に通報して救急車を呼んで、救急車が来るまでに、できる限りの応急処置をするということ、そこまでできなくても警察を呼ぶと思うんですよね。それが最低限の対応だと思います。でなおかつ人気タレントさん、芸能人なのでイメージが命ですかね。イメージを売ってお金にしていると言ってもいい商売なので、ちょっと冷静になればここで交通事故を起こして、書類送検されるかもしれませんけど、もしかしたら仕事がちょっと減るかもしれませんけど、それは一時的な事故を起こして、普通に処理しておけば一時的な仕事のダメージは抑えられたと思うんですよね。にもかかわらずその現場から逃げて、しかも引き戻されている、つまりひき逃げ犯で捕まっちゃってるんですよね。これをやってしまうとあまりにもイメージが悪いですよね。言い訳ができないですし、女性の方は骨を折っているというくらいの激突だったみたいなので、それなりに車にもダメージもあるでしょうし、まさか知りませんでしたっていうわけにもいかない状態だと思うんですよね。でちょっと考えれば思いますよね。でもなんで逃げちゃうんだろう、なんでそんな社会的有名な地位がある方なのに逃げれると思うんだろうって皆さん思いますよね。本当に不思議だと。これ少し前に吉沢ひとみさんもひき逃げを起こしてますけど、芸能人がひき逃げしちゃう心境っていうのがなんとなくこの世界にいるとわかるということで、その辺の話を今日はしていきたいと思いますが、僕が考えるに伊藤健太郎さんは無意識に調子に乗っているという状態だったと思うんですね。これどういうことかっていうと、マネージャーさん、周りのスタッフさんが彼に過剰にサービスをすることによって、彼自身が少しずつ自分のわがままや考えていることは思い通りになるという ふうに思い込んでしまっていた。これを天狗になるとか図に乗るっていうことなんですけど、そういうとなんかこうバカっぽく聞こえますけど、これって本当にみんなから天狗天狗って言われるぐらい天狗になってればまだいいんですけど、無意識天狗みたいな状態ってあると思うんですよね。私が見てきた経験だと、現場についているマネージャーさんが過度に俳優、自分のタレントに対してサービスをする、で周りのスタッフにそれを強要するみたいなタイプのマネージャーさんがつくと無意識天狗になる可能性が高いですね。僕が経験上ですけど、俳優さんがゲストに来る番組を僕がディレクションしてたことがありまして、ある芸人さんが遅刻、リハーサルというものに遅刻するという連絡が来ました。でリハーサルはその方が来てからやっても間に合うという判断で遅くしましょうという話をしていたんですが、その後マネージャーさんがやってきて、うちのタレント俳優がタバコを吸いたい、早く吸いたいからリハーサルをすぐ始めてくれみたいなことを言われました。いやいやいやと、皆さんにお伝えして納得していただいた通り、リハーサルはみんなが揃ったタイミングでやりましょうっていう話でしたよねと。まあそこまで言わなかったですけど、分かりましたってやりましたけど、それっておそらくマネージャーさんが過度な忖度をしてタレント俳優さんにタバコを吸いたいな、あれリハってまだだっけぐらい言われたのを真に受けてというか、大きく捉えて、うちのタレントがタバコ吸いたいんですけど早くリハやってくれませんかねみたいなことを平気で言ってくる、もしくはそういうのが通ってきたからマネージャーさんを拡声器代わりに自分が言いたくないことを言わせているっていう可能性も十分あります。よく俳優さんなんかバラエティでちょっと言えないことがあったりとかすると、現場のマネージャーさんの方に目をパッと向けて、マネージャーさんの方からちょっとスタッフにこれ NG なんでって言ってもらうことって、まあ現場ではあるんですよね。そういうためにマネージャーさんいるっていうのもあるので、マネージャーさんを通して自分が言いにくいことを言ってもらうってことは悪いことではないんですが、タバコが吸いたいとか自分が早く帰りたいとか文句を言ってくる、そういうマネージャーさんがつくと、タレントは徐々にお調子に乗っていくと。で今回のケースも推測なんですけど、そのケースなんじゃないかなとも思います。週刊文春さんにスクープされてましたけど、伊藤さんのそもそもデビュー当時から、つい最近までやってくださったマネジメントをやってくださった方が、まあ、40代の女性の方で、この方は評判はいい方、僕は直接会ったことがないので分かりませんが、タレントに対して俳優たるもの人間たれと、人間性をしっかり作って俳優陣にいなさいという教えであったらしくて、まあ伊藤くんからするとお母さんじゃないですけど、うるさいタイプの人間だったとも聞いてますね。普段からきちんと社会人として一般的な常識やバランス感覚を持ってましょうねっていうことで、すごくこう細かく注意してたと。でそれを最近は伊藤さんはまあ疎ましく感じて、結果としては今年の4月、そのマネージャーさんは伊藤さんの事務所を退所していると。まあそういった人間形成の部分でもしっかり指導してくれるマネージャーさんっていうのは貴重だったんだと思うんですよね。そういった方って実はあんまりいないので、一体はまあマネージャーさんっていうのはサラリーマンであることが多いので、タレントから嫌われない、会社から怒られない、この2点をベースに考えるんですね。なのでタレントが他のスタッフに対して迷惑かけることでも現場に伝えてくるマネージャーさんもたくさんいますし、ということでまあ大体イエスマンのマネージャーさんが多いですよね。ってなってくると、取り巻きはみんなイエスで、しかもイエスを押し付けてくれる、相手にイエスって言わせてくれる代理人がマネージャーさんになっているっていう構図になってくる。するとどういうことが起こるかっていうのの究極が今回の引き逃げみたいなことになるんじゃないかなと思います。要は逃げちゃえば事務所に連絡すればなんとか隠してくれるんじゃないかとか、なんとかしてくれるんじゃないかみたいなことを本気で思っ 出た可能性があるんですよね。自分が何本も映画を抱えていて、主演級の、まあ、何億って稼ぐ時期だったと思うんですよね。それを会社も失うのが嫌だろうから、会社が何かしてくれるとかいうことを本当に思ってた可能性があって、まあ普通に一般的に考えれば絶対逃げないでしょうとか、俳優さんだったらなおさら逃げちゃダメでしょうみたいなことを思うはずなんですけど、周りにイエスマンしかいなくなってしまった、そういった環境が生み出したのが引き逃げなんじゃないかなというふうに思います。そういう人だけじゃないんですけどね、当然ね。でもそういう人が捕まっちゃって大きく報じられるから、芸能界ってひどいところだって言われることも、イメージも持たれてしまうことが多いんですけど、そういう人ばっかりじゃないんで、当然そういう人ごくわずかなんですけど、あの芸能界って忖度が美徳なんで、要は言われる前にやるっていうのが仕事ができるってことなんですね。不機嫌な顔している、そしたらマネージャーが現場のスタッフに巻き入れてくださいみたいなことを言う、それができる仕事だと。しっかり言われる前に動くっていうのが美徳だっていうのは芸能界で昔から言われてることなんで、その価値観ももしかしたらそういう助長する、調子に乗るってことを助長させることなのかもしれませんね。それとこういった不祥事で CM や映画やテレビがお蔵入りになると、必ず出てくるのが賠償金の話ですよね。これはテレビと CM と映画で全然対応が違うと思います。契約書がしっかり交わされるコマーシャルの場合は賠償金おそらくあるんだと思います。で、映画はちょっと聞いたことがないので分かりません。で、テレビ、今日アウトデラックスに出る予定だったのが急遽岡村さんの結婚に差し替わるという話ですが、伊藤さんが今日出る予定だった VTR、アウトデラックスの VTR っていうのは、まあ普通であれば2日前ぐらいに納品されてるはずなので、もう編集も済んでいる状態だったと思うんですね。で、こちらにかかってくる編集費だったり人件費、その他もろもろの撮影費っていうのは伊藤さんに請求されるのかっていうと、おそらくされないと思います。以前六本木ヒルズのトイレでなんか不倫相手となんかしてた人ですよね。彼が例の不倫報道で全部の番組を降板するってなった時に、当時一番レギュラーを持っていた局の局員さんと喋ってて、あれって番組全部お蔵入りになったのって賠償とかってするのっていうのを僕も気になったんで下世話に聞いてみたら、うちの局はしないですっていうことを言ってましたね。まあ、そこは持ちつ持たれつの関係なのと、他のタレントさんで補充していただいたりとかっていうことだなんだと思います。あとはテレビ局っていうのは、これ良くない面もあると思うんですけど、何の契約書も結びませんからね、スタッフともテレビ共演者ともほとんど結んでないと思うんですよ。結んでる方もいらっしゃるのかもしれませんけど、そもそもそういったケースになった時に何かお金で解決するとかっていうことは、後々、まあ、上のトップ、事務所のトップ、局の局長レベルの人が出てきてお話しすることはあるとは思いますけど、文面でこうコマーシャルみたいに、いついつからいついつまでこの期間の間にこういうことが起こったら、その、間の、賠償はしてもらいますよみたいな契約書っていうのは交わしてないはずなので、局としては賠償責任みたいなものを求めることはないと思いますね。まあ、彼ね、映画もいっぱい、今日から俺はこのポッドキャストで漫画をいっぱい語ってた時期に、1月の時に、映画版の今日から俺は紹介させていただいた回もありましたけど、そちらの方ももしよろしければ、漫画版の今日から俺らの魅力について語っている回もあるので、ね、ぜひ聞いてみてください。まあ残念ですね。いろんなことがあってのそこに行ってるんだとは思いますけど、今回はなんとなく芸能界の空気感を知っているというか、経験したことがあることから推測するお話をさせていただきました。これあくまで僕の推測なんで事実とは言えないので、物語としてやりすぎ都市伝説だと思って聞いてくだされば幸いです。そして何よりあのファンの方々ね、本当にお気の毒、変な誹謗中傷されるの耐えられないでしょうしね。家とか晒されちゃった日にはもうやめてあげてくださいね、本当にね、そういうことするのはね、しないとは思いますけど、まあフラットに、 見ていただければなというのと、まあまずは被害者の方、命を取り留めて骨折っていうんで後遺症がなければいいなっていうことですよね。生きてたからいいじゃんっていう話ではないですからね。元に戻んないですからね、骨折ってね。基本的に冬になったら痛いとか、そういうことを彼は、まあ、してしまったっていうことは考えてほしいなと思いますね。まあ僕みたいな何者か分かんないやつが言ってもしょうがないんであれなんですけど、時間尺の無駄だってことに急に気づきましたけど、それではそういうことで、またお会いしましょう。さようなら。